鉄坂本慎太郎の投資戦略アワー。
皆さんこんにちは、江守哲です。
皆さんこんにちは、坂本慎太郎です。
リスナーの皆さんこんにちは、アシスタントの新井沙織です。この時間は江守哲坂本慎太郎の投資戦略アワーをお送りします。さて1週間お休みでしたので、はい、2週間ぶりにということで、
久しぶりな気がしますね、
うん、はい、ちょっとお二人に会うとドキドキしますね、緊張感が。
俺打ち合わせから新井さんで一言も話しちゃいないんだけど嘘嘘、はい、半分嘘、はい、半分嘘、
はい、
二言ぐらい話したから、
はい、二言、今日ちょっと 口数少なめで、
機嫌悪いな、
違いますよ、必死に準備をしておりました、ギリギリまで、はい、ということで、はい、喋れなかった分本番中にたくさん、はい、発言して、
いや、いや、どう、中心で、
いや、ちょっとやめてくださいよ下手なこと言ったら怖いな、
そうだ、ね、聞いてよ、
この二人怖いな、うん、ということで、まあ、2週間あって、2週間の間に、うん、まあ、様々な競技でナンバーワンがね決まって、はい、行ったわけなんですが、番組的にも一番になられた方がいまして、マグマグさんのサマーアワードの、うん、はい、政治経済部門に澤田清春さんノミネートされていたんですが、マグマグサマーアワード2021受賞されました。おめでとうございます。
いや、僕投資家 KK さんがなんだろうなと思ったんだけど、沢田さんがしっかりあれですね、
はい、はい、ということで、ちょっと
評価集めましたね、
はい、はい、番組的にはね、かなり何度も取り上げさせていただいている、うん、ね、はい、はい、メルマガですので、ちょっとラジオ効果もあったのかななんて勝手に、
ああ、いいですね、はい、あったんだろうね、また、うん、受賞者の方に来ていただければね、お話を伺いたいですよね、
はい、順番にね、いらしていただけると嬉しいなと思います。ぜひぜひ、うん、相乗効果で参りましょ う、ね、はい、さて、この番組は YouTube ライブでも同時配信しています。動画配信についてはラジオ日経の番組サイトからご覧いただけます。 YouTube へのコメント今日もすでに入っていますね、ありがとうございます。ぜひ皆さんよろしくお願いします。ではこの後もじっくりお話を伺います。それでは番組を進めていきましょう。
坂本慎太郎のマーケットアカデミア。
坂本慎太郎のマーケットアカデミア。このコーナーはネットでも対面でも充実のサポート、岡三オンライン証券の提供でお送りします。このコーナーでは投資をグッと有利に、株価指数 CFD の活用などを含めて現状の相場のポイントについて江守さん、坂本さんに教えていただきます。さあ、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、この2週間の間に、うん、
相場はあんまり動いてねえんじゃないっていう、はい、2万7500円割るんですかみたいな話をなんか2週間前してた気がしますけどね、はい、その前の週もしてんのかなと、
そうですね、
いうところではありますが、
今日も下げて終えてはいるんですが、
う
ん、
そうですね、
2万7500円は割らずでしたね、
うん、ここはねしっかりキープしましたよね、うん、まあ、これ背景何なんですかっていうと、これって江守さん、やっぱアフガニスタン問題でいいんですかね、うん、
まあ、
死刑
の
指標もまあありましたけど、うん、ただニューヨークではそんな下がってないよねって話なので、ね、うん、これ評価が難しいですよね。これって、うん、まあ、しっかり考えると、まあ、米中の代理戦争だよねっていう話をその楽屋でもしてましたけど、うん、これってもう米国が敗北したんじゃねみたいな評価になった場合って、株式市場って結構まずいんじゃないのっていう気はするんですよね、うん、まあ、そうじゃないとしても対立が深まりそうな感じじゃないですか、うん、まあ、何事もなく終わればいいんですけど、まあ、中国がね、その、アフガニスタンに接触するという、はい、まあ、タリバン接触するっていう話もあって、あれがね、その新疆ウイグルと近いからっていう話であればいいんだけど、うん、もうシナリオがもう最初からできてて、うん、で、もうこれから中国主権でやっていくんやと、いうふうになるとですね、めちゃくちゃ面倒くさい話になると思うんですけど、江守さん、そこってどうなんですか。
まあ、やっぱり、ね、まあ、トランプ政権の時はね、これ経済戦争にとどまったっていうのがあるんですけど、やっぱバイデン政権になってからはね、もう戦争に入る体制を一応見せつつ、こうね、今まで来てるということで、まあ、当然これはアジアに関してはオーストラリアと日本とインドと、まあ、4国連携みたいな、ね、話もあって、うん、まあ、太平洋は、ね、中国の好きなようにやらせないぞという体制を整えつつあった、 まあ、矢先といえば矢先なんでね、うんうん、まあ、当然あの昔からインドと中国の関係もね、うん、まあ、あの国境ではねずっとドンパチやってて、うん、まあ、どうなるのかって非常に長い、うん、まあ、問題があるんですけどね、まあ、そこにアフガンは、まあ、アメリカもねこう撤退って話になってた矢先またこういう話になってきたんで、まあ、やっぱり中国はこう、まあ、対インド、あと対アメリカという意味では、まあ、ここをこう何かしらの、まあ、きっかけとしてね、またその立場をこう強めていくみたいな、まあ、対抗軸の、まあ、一つのこう、まあ、材料としてね、まあ、使いやすいというのはありますよね。うん、まあ、ただどうなんだろうね、まあ、中東は本当これ複雑ですね、もう本当わからないね、発想とか思想が全然違うんで、本当に彼ら何を考えてるのかっていうのもね全くわからないし、あとまあ組織自体がそんなに実は大きくないんですよね。だから、まあ、本気になればねアメリカもやれないことはないんですけど、やっぱりそっち地形的にやっぱり難しいんじゃないですかね、ここはね、アメリカにとってもね。
いや、これもなんか、コスパは合わんから、やっぱやめたみたいな話だったら、いや、これって韓国から撤退したらどうなるんやとかいうのを、ちょっと日本人として怖いなとは思うんです
よ。あとほら、来年また中間選挙があるんで、まあ、ここでね、兵隊さんがたくさん亡くなっちゃうとかね、いうのはやっぱりちょっと今の時代にね、まあ、政治的にはちょっとそぐわない面もなきにしもあらずなんで、非常に今、アメリカにとっては、まあ、なんだろう、その軍事的なその体制は見せるにしてもやっぱりなかなか実行に移すっていうのはね非常に難しいですよね今ね。だからまあアメリカ自体もやっぱり相当迷ってるんだと思いますけどね。まあそういう意味でまあねビッグモさんおっしゃったように少しこう弱みを握られるじゃないですけどね、あんまりこういい材料として捉えないっていう見方をする人が出てくる可能性やっぱありますよね。
ちょっとなんか嫌な感じだなと思いながら見てはいるんですけど、
あ、これとねでも日本との関係っていうのはまたなかなかこれまたね、
いや難しいですよ、ね、日本はまあ一応お前ら親米だろっていう話もあるんですけど、中東とも独自のパイプも、ね、そうそうそう、あるじゃないですか、
中国ともね、
うん、そうそうそう、
だからね
そうですよね、
中立な日本ですからね、
一応イランとかあの辺まで入れちゃうとね、もう本当
に、ね、そうですね、
アメリカと日本は、対イランは全く政策違うからね、
そうそうそう、
ま、真逆だからね、
そうなんですよ、
だから、まあ、難しいよね確かにね、
だし、その、まあ、親米の国でも付き合い方が違いますもんね、あの石油の原油の代金踏み、まあ、払いませんみたいな国もあるようですけど、そうそう、ね、まあ、その対立してるから払わんみたいなところもあるみたいな、
あと逆に言ったらあの中国はあのイランの、ね、原油をね、あのその輸入先をそのダマくらかしてね、変なしその書類上とかね、まあ作戦輸入してるわけです、まあ、それもアメリカにバレちゃってるから、またそれも問題とかね、中国とじゃイランのも近いわけじゃないですか、そういう意味ね、それもややこしいですよね、そういう意味はね、
いろんなジャンルにまあ表面化することによってこう波及していきそうなね雰囲気がねありますけれども。
ですね。
実際どんなところをこの先、まあ、少し混乱というかが起きるとして、我々が警戒しておくべきポイントはどこなんでしょうか。
やっぱ中国が圧力をいろんなところでかけ続けるんじゃないですか、まあ、一番でかいのは台湾なんじゃない、だし人権問題も欧米各国は許さないからね、日本はちょっと軽いですけど、
日本はやっぱなんか人権問題に対するなんかこう取り組みがやっぱ腰が引けますね、
伝統なんですかね、これは。
でしょうね、
子供を、ね、叩いちゃダメっていうのもあれだし、あと子供連れ去りの話だって日本はすごく甘いし、何なんですかね、その辺はその辺の人権が守られてるのかなっていうところかなと思いますけどね。
やはりちょっと小さめな島国でのんびりと過ごしている感じがあるんですかね、
まあ、あとはその憲法と法律変えることですごいなんか拒絶反応があるから、昔のままっていうのも、まあ、ちょっと変わってますけど、あるのかなと。
その辺の話すると非常にまたタッチーなね、
そうなんですよ、
ね、意見すると問題が出てくるんだね、なかなかこれも難しいですよね、
僕らも気をつけてるわけですよ、はい、これやりながらですね、ドキドキしながらですね、
誰が憲法作ったかとかね、
そうそうそう、だからまあそんな感じで一応あの安全圏を歩いて、この10分ぐらい放送できたんですけど、まあ日経平均のね今後のまあ動きとお話ししていきたいと と思います。まずね、決算はですね、まあ良かったですね。大体10から20%、まあ15ぐらいなのかな、は情報修正しましたという形で、まあ19から情報修正ということは、やっぱり業績に自信があるのか、ちょっと業績を弱く見すぎたのかっていうのがあって、今年はちょっと弱く見すぎたのがあるから手放しに喜べるわけじゃないですけど、まあ全体もざっくり仮計算ですけど、インデックスは3%か4%の上昇性の未景気になったんじゃないかなというところですね。まあ、まだ予想通りやはり最高益は更新せずと、いうことでした。で、米国は非常に決算良かったですね。もうほぼ終わりましたけど、だいたい8割後半の、まあ、企業がですね、売上と利益予想を超えましたと、
すごい、
ということで、2級だけで言うとですね、前2級と今2級の増益がですね 89%、これ2009年かな、はい、の、まあ、2級かな、の増益は108とか9とかだったと思うんですけど、まあ、あれはまあリーマンの時の V 字回復の後の V 字回復っていう形ですけど、まあ、今回それに匹敵するようなですね、まあ業績の回復が、まあ同じ前年同期比で見られたということで、年間の成長はだ
い
たい 41% ぐらい
ですね。
これはまあ期初からもかなりね、まあ 15% ぐらいは上振れしているという状況なので、非常に米国は業績がいいですねという形です。でもただいいんだけど株価上がらんねえというのは、まあちょっと不可解なところかなと、まあ、これはやっぱり将来のマクロ的な不安とかね、まあ、金利が本当は低いのは、手放しで成長株買うんだけどなかなか買えないっていうのは、まあ、この先の減速に対して、まあ、結構怖いなと思ってると、じゃあこれ何年先に減速するんですかっていうところで、株式って結局すぐ売れるから、まあ、ある意味1年先ぐらいまでの織り込みでいいと思うんですよね。だから実際のところこれが、まあ、1年2年先に伸びていきますという状況を、まあ考えられなくて1年だけであと横ばいですとなると、まあ、今の場所が居心地がいいよねっていうふうになると思います、まあ、これがだから、米国株の上値の重さなのかなという形ですね、まあでも米国株はそのコロナのデルタ株の不安とかね、ラムダ株の不安とか、ある中でですね、まあ、経済活動がまあ戻ってきますよというふうに思っていた中で、まあ、戻らなかった戻らないこともあり得ると思いながら、今の水準で粘っているということはやっぱり業績が下支えしてるんだよね、不安だったら売るけど売れないのは業績だよねと、まあ、あとは配当の部分もあるかもしれないですけどね、
日本ももうちょっと連れて上がってもいいのかなと思うんですけどね、
日本会社今日はねちょっと売られましたけど、はい、先々週にもなりますけどね、外国人投資家先ほど買い戻してましたし、まあ、ただ、今日すみません、チャート持ってきてないんですけど、来週持ってくれるかな、ですけど、まあ、この外国人投資家の日本株の買い姿勢ですね、ここが戻ってきていれば強いんだけど、そんなことはないと、派手なのはないねという形でしたので、あまりこの業績の評価っていうのは高くないのかなというふうに思ってます、まあ、ただ一部のメガネに関してはすごく高いんだけどねと、いうふうな、まあ、反応ですかね、はい、まあ、一部 業績っていうのはまあその、優先とかね、まあ、鉄鋼株みたいな、そうそう絶するような増益を、まあ、出した企業、まあ、今日もその話後から多分マグマグさんのところあると思うんですけど、はい、まあ、ただどうなんだろうね、その、まあ、優先とか PR3 倍以下だからねと、まあ、これ
美味しいのか、
どんなに市況株でも4倍ぐらいじゃないかと思うんですよ。だから2倍台は買っていいんじゃねえか、2倍3倍台は買っていいんじゃないかっていう気が僕はするんだけどね、
なんかまあ警戒ポイントはやはりね、まあ、どんな時もですけど、あるようですが、2倍というと、
2倍はさすがにね、ないかなと、
この業績で2倍かというふうにね、予習をしていて私も思ったところなんですけれどもね、
だから、まあ、これも後から出てくるけど、まあ、2、3年でその株価の利益稼いじゃうよってことだからね、
まあ、ただ一部しかまあ見直されていないということで、うん、外国人投資家の方には、ね、まあ、全体的に日本株が見直される時というのはまだまだちょっと、うん、ね、見えてこないですかね。
日本株が相対的に強いっていうのってどういう時なのかね、うん、まあ、リーマンの時はね、バランスシートが傷んでねえから日本は買いだみたいな話はあって、うん、結構強かったよ。その時日本のパフォーマンス良かったけど、うん、東日本大震災があって、うん、あれシナリオが全く変わっちゃったよっていうのはあったんですけど、うんうん、まあ、僕が株式担当になる前、カンポはその高いとこ買ってたけどね、ついでなんだこれみたいな買ってすぐ死んどるやんみたいな感じのあって、
どういう判断で買いになったんですか
ね。でそこはもう世界的に日本ってちょっとウエイト増やそうかって言ってたよ、うん、バランスシート傷んでないし、うん、
じゃあその時は日本株は貯金だっていう感じ
だった、うん、まあ貯金はまあバリュー感は強いねっていう、 あとはその内部リーフがたくさんあるからやっぱりお金だねって、そのレバレッジがすごいさかかってたのに、そこはもう愚直にさ、まあレバレッジかけずにさ金が残ってるわけだから会社、しかも割安だったわけだからさ、そういうところはいいかなって思った人も一瞬いたんじゃないかと、うん、一瞬な。
でもかなりまあ特殊な事例というか、まあね、時期だったので、
日本がトップで買われるっていうことはほぼないよね、まあ、バブルの時以来じゃないの分かんないけど、
なのでまあリーマンの時のように、うん、大国が何かで大崩れした時とかじゃないとなかなかで、今、まあ、コロナの影響まだまだ日本大きいですから、うん、あまりねこう見直される要素が、
まあ、でも日本でコロナの罹患者と死亡者数は少ないからね。それで先行されないというのはやっぱりいつも言ってるけど、毎回同じ話してるんだけど、うん、やっぱ日本 その雇用に硬直性があるっていうことだよね。クビにできない、うん、
コストが大きいんだという、
できるんだけどね、まあ、しないっていうのと計算ならしないっていうのと、あとはその部品ばか作ってるっていう、まあ、世界的なサービスあんま持ってないから価格決定力がない、だから遅れて値上げ、遅れて業績回復というのがやっぱり日本買いにくいから、うん、なかなかそれがこう全肯定されるときってないよね、
うん、支えてくれてありがとうみたいな感じ
で、いやでもね、このバブル後の、ね、日本株最強っていうのを 1,2 年続く相場って見たかったよね。いや僕も、まあ、株式ずっと見てて、あの震災さえなければね、日本株がすげえ買われると、ところって見れたかもしれないなと思って、次それいつ来るのかなと思って、アベノミクスの時一瞬あったじゃんって、まあ確かにというところなんですけど、なんか、うん、
もしかしたらそれね、震災がなかったら水準がちょっと今と違っていたかも。
そう、政治というかファンダメンタルズで買われるっていう方がどっちかというと長続きすると思うし、うん、あのマクロファンドみたいなところってやっぱファンダメンタルズですよ、基礎的なファンダメンタルズ見て買ってくるから、ね、これもアベノミクスみたいな政治の変革やみたいな人ってどっちかというと足が短いのよ。だから1年で買った部分をもうずっと 5,6 年かけて売ってきてたわけでしょ、うんうん、だから、うん、やっぱりそういうお金が入る日本って見たかったなっていう、まあまあ、後悔をしてるだけなんですけどね、
う
ん、
まあ、今後世界の情勢を見てもしかしたら日本が安全じゃないかというふうに、うん、はい、判断される時も来るかもしれない、
う
ん、
あとやっぱ衆院選だろうね。
まあそうですね、選挙は日本人はね、まあ、なんとかなんだろうってどうせ自民党だろうみたいな話ですけど、うん、外国人はなかなかねやっぱり気にしてるみたいですね、うん、
国内よりもそういったところは外国人の方の方が反応がね大きいのかもしれないですね。
そうですね、分かんない分ね、うん、
その外国人投資家の方の動きを見て日本人が後から、うん、じゃあ買っておこうかっていうふうに、まあ、動いたりとか、そういうこともあるんですかね。まあ、でも
日本人の機関投資家は日本株をパンパンに買ってるからね、うんうん、だからどのセクターを買うかっていう話なんだと思う、うんうん、あとは米国、まあ、欧米の投資家って日本をちょっとアンダーウェイトしてるから、それを少しでも引き上げるような、まあ、ロジックがあればいいけど、あんま考えられないよね、うんうん、で普通中国ダメな時に代わり日本買えって言うけど、中国の影響を受けるからダメだってなるから、はい、やっぱなかなか、うんうん、難しいね、
はい、何かちょっと外国人投資家の方が戻って来られそうな要因が見つかりましたら、ぜひ番組内でも教えてください、う
ん、
ね、
は
い、
番組終わってるかもしれないけど
な、そうですね、終わってないことになりますけれども、はい、ぜひ何か兆しがありましたら、はい、ぜひ教えてください。以上、坂本慎太郎のマーケットアカデミアでした。このコーナーはネットでも対面でも充実のサポート、岡三オンライン証券の提供でお送りしました。今投資家に人気の金融商品クリック株365をご存知ですか？クリック株365は
日経225やニューヨークダウといった世界の代表的な株価指数をほぼ24時間、日本の祝日でも取引できる注目の金融商品です。さらに現物の株式と同じように配当が受け取れることも人気の理由の一つです。岡三オンライン証券では新たにクリック株365口座を開設されたお客様を対象に最大5万円のキャッシュバックを実施中です。詳細は番組ウェブサイトのバナーから。クリック株365なら岡三オンライン証券。当社が取り扱う商品等には価格変動等により元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては契約締結前交付書面等を必ずお読みください。金融商品取引業者関東財務局長金商第52号岡三オンライン証券株式会社。
江守哲、坂本慎太郎の投資戦略ラジオ。
グローバルに投資を考えたときにここからのポイントや具体的な戦略について江守さんと坂本さんにお話しいただきます。さあ江守さんよろしくお願いします。
お願いします。
さあ今日最初の資料なんですが、金価格の推移からですね。
これまた江守さん、ね、仮想通貨が強いからこんなことになってんじゃないですか。また違うんですか。
これね違うんだよ ね、
おいいですね。
これね、
はい、
これなんだっけな、うん、あそうそう1週間空いちゃったからねちょっとボケちゃってんだよね。あの雇用統計あったじゃない
、はい、
8月何日だっけ6日、
はい、
6日でしたっけ、
ね
ね、でなんか2週間ぐらい経ったような感じになっちゃってるんですけど、うん、結局あの雇用統計ほら今日まあちょっと資料ないんですけど、まあ、もう過ぎちゃってるんで、ね、あんまり詳しく話してもしょうがないですけどすごい増えたじゃないですか、うん、日々の業務の雇用者数が、はい、あれで結構これまたちょっと金利が上がるんじゃないかとかね、うんうん、テーパリングが早まるんじゃないかとか利上げかみたいな話で、
うんうん
結構ちょっと金利がちょっと上がったんだよね、
うん、
それでドルが買われてで金が暴落したんだよね、
うん、
それがねあのこの赤い枠なんですよこの1ページ目ね、
うん、
うわ金下がったねとでこれ結構みんなびっくりしちゃって多分慌てた人いるんですけど翌月曜日、
はい、
日本休みだったじゃないですか。で僕もまあ休みなんでね、うんまあ、ぼーっとしてマーケット一応まあ仕事柄ね、まあ、予定もないし、はい、でなんだっけな高校野球も中止になっちゃったのね、はい、あの日確か暇だなと思って、
うん、
で朝見てたんですよ午前中だから暴落しちゃっててね、うん、さらにそれが水色のとこ、
うんうん、
恐ろしいですね。
すごいですね
これね1700ドル割れちゃってるんですよ、うん、1658ドルぐらいまで下がったのかな、
うん
うん、とてつもない下げがねこの2日間でね結構来ちゃって、
うん
まあ、フラッシュクラッシュみたいなね
これロスカットですかね。
ロスカットでしょうね、うんまあ、あの多分成り行きの横断は入ったんだろうと思うんでね、うんうんもうあっという間に下がっちゃって、うん、なんだと思って買っとけばよかったなと、
うん、
いや買っとけばよかった
なと思ってたんですけどね。
だから商品ってこういう詐欺があった時買っとけば儲かりパターン多いですよね。
おいおい
原油とかもそうですけど、
まあ、やっぱり、うん、なんだろう先物でやってるんでねレバレッジかかってるし、うん、失敗した人はね結構投げるんだよね、うん、その成り行きでね、
はい
うん、とか切らないといくらで売れるか分かんないから、
うん
うん、だから結構そうやって売りがあるこう節目を切っちゃうとね、うん、まとまって出てくるんでねでこういうちょっと動きになってあれと思ったら、まあ、その後なんとかね今持ち直して今度は何だろう、うん、あの先週はあの例 の、 あのアメリカの CPI と PPI、
はい、
あの消費者物価指数と卸売物価指数、
うん、
これ両方ともね数字見た目は強いんだよね、
うん
うん、前月 CPI は前月と同じ PPI は前月より高かったでも金利が下がってるっていうね、
うん
何なんだろうって話ですよね、まあ、要は多分 FRB はそれでも利下げはね利上げはしないというふうに言うんだろうとかね多分もうめちゃくちゃ楽観的になっちゃってるっていうかね、うんまあ、パウエルさんはそういうふうに言ってるから大丈夫だろうみたいなね、うん、もう全然反応しないと、
うん、
で下がらない金は逆に金利が下がってるそれで金利が下がらないっていうのは不思議なんですけどそれでまあじりじりじりとね先週こうやって上がってきて、
うんうん
で最後とどめにミシガン大の消費者信頼感指数がなんかはね、
うん、
すごい弱い数字になっちゃって、
うんうん、
これもさらに利上げはないというのにまた金利が下がっちゃって、
うん、
さらに買われて終わったっていうね、
うん、
いうのが先週の動きですよ、
うん、
めちゃくちゃですよねこれね、 でもね、解釈がね、なかなか斬新な解釈をしてるねっていうのがね、うん、まあ、私の先週1週間のですね、その市場に対する印象ですね、うん、まあ、それ正しいとは正しくないじゃなくてね、
これまでは大きく反応していたところが、うん、あまり反応せずっていうふうに、
ね、反応せずだし、まあ、そういうふうに市場が捉えてるみたいなんでね、うん、まあ、これはまあ、あの株も多分同じだと思うんですよ。もう、うん、まあ、やっぱり楽観的になってるというかね、まあ、そんなに変なことは起きないでしょうということなんだろうと思いますけどね、うん、だからまあそういう意味では、まあ、金もね崩れかけたんですけど、まあ、じりじりじりとまた戻ってきちゃってですね、うん、まあ、これはなかなかしぶといというかね、うん、まあ、1700ドルぐらいっていうのはやっぱりね、なかなか割れないんだねこれね、うん、まあ、買いが入ってくるっていうかね。でちょうどねこれね8月15日っていうのはね、まあ、日本で言えば、まあ、大体終戦記念日っていうね、はい、うん、話になるわけですけれども、うん、まあ、実はこれいわゆるニクソンショック、金本位制の停止をね、当時のアメリカのニクソン大統領が発表してからちょうど50年なんですよね、うん、なぜかね8月15日だったっていうねことなんですけどね。だ結構この金の周り、金関係の、まあ、周りではその50周年だみたいなね話も結構あったりして、うん、私も実は今日出したメルマガにもちょっとその辺の話をね少し書いたんですけどね、はい、うん、なので、まあ、何かがじゃあそれであるのかって言われるとねまた難しいんですけど、まあ、中国とかインドとかね、まあ、ご案内の通り、うん、世界最大のこの金消費、二大主要消費国なんでね、まあ、さっきのね軍事的な話もね、はい、あったりね、まあ、通貨の話とか、まあ、対アメリカっていう話もあるんでね、うん、まあ、金ってどうなるのかなっていうのはねちょっと個人的にねいろいろ、まあ、書いたんですけどね、うん、まあ、ちょっと先週はねそういうような動きがあって結構乱高下しましたよと、うん、まあ、ただ結果としては1700ドルは硬かったねという感じでしたね、はい。で、じゃあ今 その金のバリューというのはどんなものなのかっていうのをですね見てみたいと思うんですが、それに2ページ目ですね、まあ、いつものチャートなんですけど、まあ、アメリカの物価連動債の利回りとの比較になるわけですけどね、まあ、これでいくとね大体今1800ドルちょっと上ぐらいですかね、うん、うん、なので、まあ、少しまだ今の金価格自体の水準は理論値からは低いかなって感じではあるんですけどね、うん、まあ、それでもやっぱり1700ドルね1回割れたことを考えるとねやっぱりそこはやっぱり割安なんだろうな、うんうん、って感じはしますね、うん、でこれは一応物価連動債の利回りで見てるんですけどちょっと別の見方をすると、はい、まあ、例えばアメリカの10年債の利回りからいわゆる CPI を単純に引いた実質金利なんかで見るとねもうマイナス 4% 超えてるんですよね、うん、でこのマイナス 4% っていうのはね金がそれこそ例の第二次オイルショックからイランの話とかいろいろあった1980年あの時以来なんですよ 4.1% ぐらいまで今実質金利がマイナスになってるっていうのは、うん、だからなんかもっとね金の値段って上がっててもいいのかなって気がするんですけどね、うん、まあ、なかなかそういうふうには市場を捉えないみたいなんでね、まあ、もう、まあ、40年前の話なんでね、うん、まあ、当時と比較しても、まあ、難しいのかもしれないですけどね、まあ、当時のこと知ってる人がねむしろ少ないですからね、うんうん、私もね当時まだ学生でしたからね、
はい、
うん、分かんないですけどね、うん、まあ、バリュー的にはそんな感じですかね、うん、まあ、あと投資家のフローっていう意味ではねこの3ページ目ですねやっぱねこれね、スパイダーゴールドトラスト保有高ですけどねこれがねやっぱ増えないね、うん、全然入ってこないですねお金がね、まあ、なかなか金に今投資しようという人は世界的に少ないですねまだね、まあ、なかなか金だけで何かこれやろうっていう人がね、まあ、少ないのが、まあ、まあ今株も高いですしね。
そうですね、うん、まあでもあれなんですかね結構その国が買ってたじゃないですか中央銀行は、うん、でこれってやっぱりそのコロナが長引いちゃって支出が、まあ、ある程度、まあ、中央銀行が直接支出するわけじゃないですけど、まあ、ここに回せるお金がやっぱり結構減ってるんですかね、
まあ、そうだね、うん、まあ、トルコとかね結構売ったりしてんでね、
はいはいはい、
まあ、手放して、うん、まあ、その前は買ってたんだけどね、
はいはい、
だそういう国は出てきてる可能性ありますね、うん、確かにね、うん、
なるほど、
まあ、財政的に、ね、余裕はないといけないっていうのと、まあ、外貨をね、うん、金に変えるわけだから、まあ、外貨の入りがないとね変えられないというのもあるし、うんうん、まあ、全部ねドルを全部手放すと、まあ、ロシアみたいに極端なね、
はい、
国は別にしてね、うん、じゃあ全部ドルやめますかっていうわけにもなかなかいかない、まあ、決済するにもね、
う
ん、必要なんだよね。
基軸通貨たるもの、
うん、
はい、
そう考えるとなかなかね難しいですよね、
うん、
うん、 なので、まあ、ちょっとこうなかなか投資家は買いづらい、うん、で第二四半期だけで見ればあの公的機関、まあ、いわゆるその政府とか中央銀行は一応買ってはいるんですよね、うんうん、だけど
少ない、
まあ、少なくはないんだけどね、うん、まあ、あの以前に比べたらやっぱ少ないですよね、うんうん、なので、まあ、確かに余裕は少しなくなってきてる可能性はありますよね、うんうん、で、先物市場でじゃあどうなってるのかっていうと、次の4ページ目なんですけどね、これちょっと書き方英語にしちゃってるんでちょっと見づらいかもしれないですけどね棒グラフは左側で見ていただいて、まあ、水色の線が増えてるのとあと緑色の線これショートなんですけどね、これが増えてるじゃないですか。でこれがちょうどまさにねあのさっきお見せした、先週金曜日と、
はい、
あ先々週の金曜日と先週の月曜日すごく下がったじゃないですか、はい、あそこで売りが出てる日のポジションが一応含まれてるんですよ。でただこのデータはいつも申し上げるように、これあの先週の金曜日発表になってるんですけど先週の火曜日までのデータなんですよね。だから先週の月曜日の暴落での、まあ、投げ売りは入ってるんですがその後の回復の会話入ってないんですよ、うん、なので多分今週末発表になる火曜日までの分これはおそらく結構会話買い戻しがねまた膨らんでんじゃないかなと思います、うん、まあ、これは当然あの損切りですよね、うん、今度はね大変ですよね、
はい、
安いとこ売って戻って高いとこでまた買わされてっていうねこれなかなかね、うん、金の投機筋の人たちはこの1週間で2週間か、うん、結構やられちゃったね、
うん、
間違いなくね。
ちょっと最近動きが鈍かっただけに、うん、急にね
結構やられちゃった、
ね、ちょっと稼働しないとっていう感じになって、
うん、でね金はこうやって一応少し戻ってたじゃないですかチャート見たら、はい、でもねシルバー銀はね全然戻ってないんだよね、一緒にあんまり動いてないよね、
うん、なぜなんですか
分かんないね、うん、これねシルバーとかプラチナなんで動いてるんですかって言われるとね答えようがないんだよね、
うん、
分からない、うん、実際現物やってる人もね多分分かってないと思うね、
うん、
うん、まあ買う人も大きな上がるんでしょっていう世界で、ね、もう非常に乱暴なんだけど、うん、まあ、マーケットが大きくないんでね、まあ、そういう風な言い方になっちゃうんですけどね、うん、まあ、金はほら金利が動いたとかドルが動いたとか説明つくじゃないですか、
はい、
それ以外はね説明つかないね。だ金が動いたからっていうのはね、まあ、ある種一番通りのいい、
うん
うん、説明になることが多いですね、
うん、
うん、
まあ、そういった意味でもゴールドはチェックしておかないといけない、
ね、チェックしておいた方がいいですねやっぱね、うん、まあ、金はちょっとそんな感じですかね、うん、あとまあ原油の話をちょっとしておくと、はい、まあ、原油はちょっと冴えないんですよね、うん、動きとしてはね全然上がらなくなってきちゃってて、うん、まあ、結構あの海外の、ね、銀行は70ドルだ80ドルだとかね結構言ってるんですけどね、まあ、投機筋のこれ動き5ページ目の、ね、先物市場の動き見てると、まあ、これ WTI 原油で市場で投機筋が、ね、買ってるか売ってるかって話なんですが水色のこのロングの買いポジションのね、伸び方がこう少しずつ削れてきてるじゃないですか、はい、だから買いの興味がねだいぶなくなってきてますね、うん、で赤い線のこのネットポジションこれネットポジションというのはロングとショート買い取りのネットしたね差額になるわけですけどここの、ね、膨らんでたところが少しずつ今削れてきてるんでちょっと買いの勢いがね以前ほどではなくなってますね、うん、なので、まあ、新たな材料がねちょっと今ない状態かなって感じですかね、うんでアメリカの今その産油量とリグの稼働層の状況を6ページ目でねちょっと見ていただくと、まあ、産油量はそこそ こうずっと1日あたり1100万バレルで推移してたところから少しこう増えて、まあ、その辺の水準を今維持してるんですよね、まあ、若干ですけどね、うん、若干増えたぐらいなんですけど、まあ、減らなくなっちゃってるんですよねまずね。でリグの稼働数が、ね、これ見ていただくともう1週間で10機増えたりしてるんでもうなんだろうシェールオイルの企業なんかもねもう作り始めちゃってんだよなこれね
動き始めてる、
ね、もういいやと作ろうという判断なんでしょうね、うん、こうなるとなかなかね供給が減らないので、
うん、価格があ
で8月から、ね、例の OPEC プラスが産油量の削減をね、うん、少しずつ縮めますよっていうのはね、
うん、
日量40万バレルかな、うん、でこれはもう来年ぐらいまでやりますって言ってるから、うん、供給はもう間違いなく増えんですよね、
うん
うんだから
金融価格下がらないですよ、ね、
下がらないですけど ね上がりづらくはなってきたよね、
うん、
うんだ供給はほら増やしたり減らしたりってできて、まあ、すぐ、
うん、
結構すぐできる、
うん、
需要がじゃあ来月いきなり100万バレル増えますかっていうね、うん、これはねない
ないですね
難しいですね、
うん、だから私いつも言うんだけど原油価格はもう供給で決まるんだと、
うん
うん、だって需要ね下がる減るのは早いじゃない、
はい、
台風来ましたとかね、
うん、
もう需要 あるんだけど使えないとかね、うん、あとはあのなんだろう、うん、あのなんか問題が起きちゃって、うん、急に経済が壊れちゃって、うん、急にこうリーマンショックみたいな地でね需要がガーンと落ちるとかいうのあるけど、急に景気が良くなって、うん、日量100万ドル来週から増えますってね、うん、ないんだね。
飛行機が倍飛びますとかないですもんね。倍飛びます
とかないからね、
は
い、
どっちかというと僕らの話す方としては、うん、あのまあ、需要側というか、うん、まあ、供給が、まあ、あって、まあ、需要期ですよっていう話を結構する人が多いじゃないですか、うんうん、やっぱり供給なんですね。
供給だね、うん、だコモディティはやっぱりまず供給がどうなのかっていうのを確認しないとね、うん、まあ、そういう意味でね在庫の動きはねほとんどもう目立った動きはなくて、うん、まあ、原油在庫もね少し増えたり減ったりしてるぐらい、まあ、今これからの季節は少し減る方向だし、うん、あと 8ページ目のガソリンの需要もねもうピーク時期なんで、うん、まあ、そんなにもう材料視してもしょうがない。でガソリンの在庫もこれから少しメンテナンスシーズン入ってくるんだよね。あのガソリンあんまり作らなくなるんで、はい、需要は、まあ、ある程度あるんで在庫は減ってきますよね、うん、当然ね。でジェット燃料は今ちょっと弱い、10ページ目ね、うん、なぜか増えてない、うん、で正常稼働率は一旦これから9月末ぐらいまで増えるんですが、10月11月はメンテナンスシーズン入るんで、まあ、あまり動かなくなるという感じですね、うん、あとフォワードカーブがちょっと緩んでますね、うん、12ページ目ね、これ下の方に行くとやっぱり弱いってパターンなんで、今だんだん弱くなってますね。先週末のところ行くとね、濃い青い線がね一番下にあるんで、このパターンはね弱いんですね、うんうん、で最後13ページ目はですね、まあ、いつもの強気弱気のパターンなんですが、ちょっとあの緑色の線がザーンと上にいたんで、はい、ちょっとこれを分かりやすくするのにちょっと右側の軸に変えました、うん、でこれ見ると一応強気のパターンではあるんですよ、うんうん、だからまあ、ね、さっき、ね、坂本さんおっしゃったように本当にこう強くなるのかどうかっていう、ね、はい、まあ、これからこう今踏ん張り時ですね、
はい、
うん、今だから67ドル前後ですけどね、うん、今の水準ちょっと維持できるかどうかっていうのはね、また時給のデータを含めてね、まあ、見ていきたいなと思いますけどね、
うん、はい、うん、この赤いラインのところが、まあ、境目かなと思いきや、意外と今のこのグリーンのラインも弱気パターンにもちょっと沿っているようにも見えます、うん、
もう見える
よね、うん、なのでここからちょっとぐんと下がってしまう可能性もまだある、
うんうん、ちょうどこの1週間2週間後ぐらいですかね、うん、に上がっていないと、
はい、
もしかしたら水色の方に行くかもしれない、うんうん、ので、まあ、今月末まで、まあ、もう一回ちょっと様子見たいなと思いますね、
はいはい、では引き続きのウォッチしていきたいなと思いますので、はい、よろしくお願いします、うん、以上江守哲坂本慎太郎の投資戦略ラジオでした。週刊マネーボイス、週刊マネーボイス、このコーナーは伝えたいことを知りたい人にマグマグの提供でお送りします。このコーナーではマグマグのメルマガやマネーボイス、マグマグニュースなどから気になった記事や著者を紹介します。今日はマグマグの運営するコンテンツサイトマネーボイスに掲載されているホットトピックを取り上げ、江守さんと坂本さんに解説いただきます。では今日のトピック紹介していきましょう。1つ目、1年で株価5倍、日本郵船は買いか、ピーター・リンチに学ぶ大化け株のつかみ方。こちらは籠井俊介さんの記事です。2つ目、中国自動運転タクシーは実現目前、試験運行に挑む6社の事業化戦略、日本は追従できるか。こちらは牧野武文さんの記事です。3つ目、ビットコイン再上昇で投資家強気、700万円最高値を更新の可能性も、立ち塞がる中国リスクと3つの追い風。こちらは高島康さんの記事です。4つ目、年収1000万でも貯金はゼロ、男子との結婚は茨の道、浪費させない30代婚活女子の秘策は。こちらは山本雅義さんの記事です。そして5つ目、副業する社員、会社はどう思っている、年商20億円企業の社長に本音を聞く。こちらは又野なるとしさんの記事です。では一つ目から触れていきましょう。1年で株価5倍、日本郵船は買いか、ピーター・リンチに学ぶ大化け株のつかみ方という記事です。これね、うん、先ほどのコーナーでもありましたけれども、
業績、ね、いいことは実際のところ分かっているという中で、うん、まあ PR の話がね、
はい、
2.9 倍ですよと、うん、どうすんのと、うん、安いよねと、
はい、いや安いよね、
まだまだいいんじゃないかと、
いやこれ聞いたことないですよね、うん、2点、はい、まあその特別利益がドンって乗ったとかいうのは別だけど、これ、うん、結構本業で稼いでるからね、
はい、しっかり業績上がってますからね、
違うんですよ、うん、
はい、
でまあその背景は何かっていうのをこのですねメルマガ、ではですね、囲いさんの話は書いてるんですけど、うん、まあ中国のね、話ですとか、あと北米航路の話ですとかね、うん、あとコンテナ船もね、非常にこれはまあ僕はコンテナ船の話はずっとラジオ日経でもし続けていたんですけど、はい、うん、それ以外のところの方がかなり伸びとるなというのもまあありまして、うん、まあ、これコンテナ船っていうのは、結構過当競争だったんですよ、
はい、
うん
うん、
で、日本勢も各社コンテナ部門を持ってるし、うん、だからその大手3社ですね、郵船、うん、商船、水船、川崎船と持ってるんですけど、これを、まあ、世界でもね、まあ、そのでっかい船にたくさん乗せた方が効率いいじゃないですか、はい、だし新興国もたくさんあるから、うん、だし、採算性が低下して韓国の会社が潰れたりとかもしてたので、うん、だからまあ日本で、この3社を、まあ、一緒にやろうよと、うん、いう形で、立ち上がりがねいまいちだったの、
時期がちょっと
っていうよりね、やっぱね3社をその効率その合併とか一緒にやるから、はい、その効率化するのにやっぱり時間かかったんだよね、で 1,2 年もたついたんだけど、そこから良くなりました、で資金も良くなりましたっていうことで、まあコロナ禍思いのほかこの貿易がある意味盛んなものもあったわけですね、まあ、マスクとかね、
はい、
飛行機のこの座席に縛り付けて
送ってたようなもの
ですから、
ね、
うん、だから、まあ、ハイテク部品とかも当然そうなんですけど、うん、ハイテク部品はでもね、まあ、飛行機で運ぶパターンも多いですけど、うん、まあまあ船も需要も当然でかいものがありますから、うん、まあ、そういう形でいち早くコロナを、まあ、克服っていうと今ちょっともう語弊が出てきてしまったんですけど、うん、まあ、コロナが落ち着いた中国とかの回復が早かったですから、まあ、その辺の、まあ、貿易もあって非常に業績がいいよねと、
うん、
で、まあ、海運というと鉄鋼海運って一括りにされがちなんですけど、その鉄鋼株も、非常に強かったわけですね、うん、まあ、あの、配当もね、まあ、JFE とかね、まあ、年後半未定にしてるけど結構出んじゃないみたいな、
うん、
今だったらもう 6%7% いけんじゃねえかみたいな、
ま
あ、川参用してる人もいるのかなというふうにまあ思ってるんですけど、だまあまだこれ上がると思いますよ、
うんうん、
でまあ、鉄鋼見てても、まあ、もうしばらく市況は続くと思うし、まあ、中国出てるし、あと後期後半ですね、自動車、まあ、ここは、やっぱりその燃費問題がありますから軽い、うん、まあ、鉄を、ね、使ったり、まあ、アルミだったりもするんですけど、はい、を使うのでやっぱり売れてるというところで、非常にこの市況関連、今市況っていう答えも出してしまったんですけど、はい、まあ、その、海運鉄鋼っていう結構市況に絡む、ね、セクターが強いで、この市況に絡むセクターっていつも言ってるんですけど、この、市況がですね終わってしまうと、うん、やっぱりそのある程度儲からなくなっちゃうんですよ、
うん、
そこの部分って大丈夫なのっていう形ですが、
うん、
まあそこはね案外うまくやってます。2000年のこの 船会社のね、
はい、
経営はうまい、
うん
うん、
今までのこの船会社の歴史って、その景気が良くなると大量に船を発注して、
はい、
でそれができてくる頃にはもうあのピークアウトしてるんですよ、
はい、
で船できたんですけど、造船会社の社がいて、いやちょっと引き取りをちょっと2年ぐらいちょっと勘弁しますで、もうできてるのにっていうのを何回もやってて、で財務が傷んだりもしてたんですよ、
なるほどね、
でだしその高いから、まあ、短いその契約でバンバン結んじゃうから、終わったら急落すんのよ、
はい、
余るから、うん、でもそれを長期化させる、まあ、優先とか特にですけど、うん、まあ、長期的な契約が全てですと、まあその商船水にもちょっと山気があるとかあって短い契約でも儲かって、まあリーマンショックの前は商船水の方が儲かってたんだけど、
うん、
利益率高かったんだけど、まあ、そんな過去もあってたんですが、
どう上手くなったんですか？
あんまりやりすぎずにですね、はい、船も、まあ、当然作って、まあ、送らせたりもしてましたけど、うん、まあ、その辺はしっかり利益を確保して溜め込んでたんですよ、うん、会社に、は
い、素晴らしい、
うん、だからこれがね、非常にこの2000年以降のこの船会社っていうのは、やっぱり資本をコツコツ貯めてきて、
うん、
まあ、儲けるときに儲ける体制を、まあ、作ってきたと、長期契約もしつつ、
ね、
うん、アップサイドも、まあ、取りつつダウンサイドを抑制するというのが続いて、で 今回の、まあ、あ増配、はい、大増配っていうのは、うん、まあ船株ほとんどに言えるんですけど、まあある意味市況がいいのは確かなんだけど、これ出せるっていうのはもう財務の健全性はかなりもういいとこまで行ったでしょうっていう形で、まあこの20年間、のですね、まあ株主への恩返しかなと僕は思ってるんですよ。
その段階まで来れた
か、うん、そうそうそう、だからドンって出せる、だから次もこのぐらい儲かれば出せるんじゃない、だからこれ以上の資本の良くするっていう必要もないわけだから、うん、だから出せたんですよ。でこれって結構ね証券会社とかでもありますよ、うん、あの市況がずっといいとボンって、はい、あの配当出すとかあるけど、案外でもこれってで一過性なんですがどうですかっていう話をね、する人いますけど、僕は市況が良ければある程度ここまでは高くないかもしれないですけど、うん、まあ、ちょっと減配しながら過去から見るとすごいいい利回りだねっていうふうになると思うので、まあ 2.9 倍は、うん、もう少し、キャッチアップしてもいいかな、株価まあ4倍かな、はい、まあ、これなんで4なんですっていうと、はい、まあ、過去の他のね、市況株相場でも4倍ぐらいがだいたいPR のボトムだったから、
そうなんですか、
そう、
いやまだ安い、
それ
でそれで半分になっちゃったとしてもさ8倍とかでしょ、だから、うん、それは結構ね、
なるほどね、
うん、あの僕の経験上4はねあると思う、だから、みんな配当利回りが何パーやっていう人いるけど、 4倍基準に、動くんじゃないかなと僕は思ってます。はい、
じゃあまだまだちょっと PR2 倍台ということは、うんうんうん、この記事の中では今から手を出すならちょっと要注意かなともあるんですが、うんうんうん、まだちょっと見てもいいのかなっていう段階
なですね、まあ、ゆっくりかもしれないですけどね、
かもしれないですね、で
買い付かれてるよみんな、
う
ん、
はい、そうですね、で、大化け株を、まあ、できれば早く、うん、まあ、このね日本郵政はまだ間に合うかもということなんですが、うん、できれば早く見つけたいというところなんですけれども、うん、大化け株はこのピーター・リンチ氏の投資哲学によると不人気業種から探すと良いと、うん、でただ、まあ、その不人気業種の中で業績の回復が何らかのデータできちんと見えている銘柄を選ぶと大化けする可能性が高そうとのことなんですが、なかなかこう一言で簡単に言っても難しいと思うんですけども、
難しいよ ね、 これはね、だからちょっと船株の歴史を話した僕は、
はい、まあ、歴史にもちゃんと学んでいくというのも大切、
う、ね、うん、違う視点から見たい方はメールマガをぜひということですかね、はい
はいはい、ぜひ参考にしてみてください、うん、では2つ目いきましょう。中国自動運転タクシーは実現目前、試験運行に挑む6社の事業化戦略、日本は追従できるか、牧野武文さんの記事です。そう、進んでますね、うん、中国
ね、うん、でもこれって日本だとさ、事故った時誰責任取るのとかいう話にさなりそうだよね、
はい、なりますね、法整備とかもきちんとしていないと、うん、責任の所在
は海外海に押し出される感じで毎回やってるでしょ、うん、だから最初スバルのアイサイトやった時だって、うん、なんだこれは多分当局思ったんですよ、うん、でそれを海外やってんじゃんっていうと、うん、おおってなったなったと思うんで、
こう日本はやっぱり、ね、こういうのはね、うん、もう絶対あの規制当局が能動的にやることはもうありえない、
ありえないです、
もう全て受け身、うん、言われたら考える、
そうで海外に押し出される感じですよね、
で大体まずい規制をして、はい、
そうそうそう、
あの企業が衰退するっていう ね、 そうね、それの歴史ですよ、
うん、
まあ、要は官政不況ってやつね、まあ、金融業界もそうだったじゃないですか、全て彼らのせいで終わるというね、う
ん、せっかくね自動車の技術あるのにねっていうところもったいないよね、
うん、こうやっぱね伸ばすことを考えてやってる人たちがいないんですよ、
う
ん、
そうですね、うん、
まあ、そういう意味ではね中国はやりやすいですよね、うん、
はい、うん、まあ、道も広そうですけどね中国ね、
うん、まあ、あとね、うん、もう乱暴でしょ、あるしこういうこと言うとまた怒られるかもしれないですけどね、
まあ、チャレンジ精神といいますか、
多少乱暴にやるじゃないですか、はい、まあ、それで生まれることもあるしね、
うん、
うん、まあ、そういう意味では僕に柄的にはねこういうのは向いてますよね、
うんうんうん、まあ、中国ですとかアメリカでの実証実験を見て、うん、そして実用化を見て、うん、日本はねこうちょっと安全策を踏んで法整備なんかも
相当安全策だよね、
はい、進めていくんですかね、
事故ったらもうほら見たかっていうねもうネガティブキャンペーンばっかりだからさ、
まあ、事故なしはなかなかね難しいかもしれないんですけれども、
うん、それよりなんかあれあのさ赤いチャリがあるじゃないですか、うん、あれの車版やってもう路肩止めていいよみたいになった方が便利じゃねえかってちょっと思う、
乗り捨て可能みたいな、
そうそうそうそう、あれの車版ができねえかなと思ってて、
2人乗りとかねいいですよね、
まあ、もう別に4人でも何人でもいいんだけど、うん、ただ路肩にさ縦列駐車してさ、はい、そこのゾーマンも止めていいってなってて、おおって、うん、これ止めてねえじゃねえかって言って次のとこ止める かってやんなきゃいけないけど、赤いチャリみたいに斜めに突っ込んだりとかできないんだけど、
はい、そうそう、めちゃくちゃ変わってるところありますよね。
ちょっとじゃあ車ないからちょっと使おうかみたいな
ね、あるし、
すげえ便利だと思う
よ。そうそう、だから5分ぐらいの予約のラグだったら、5分前予約したらもうピッて乗れるようにしたらさ、
キャンセルも自動で自由にできて、
ね、駐車止めなかったら、まあ、どっか一回止めといて開いたら入れるとかさ、すればいいし、うん、これはなんかそっちの方がいい気がするけどね。うん、
で今中国は実証実験なども自動運転に関しては終えて事業化の段階に差し掛かっているということで、うん、今回の記事ではロボタクシーの試験運行を始めている6社を紹介しています。うん、まあ、簡単にあの社名だけ言いますと、うん、ディーディーですとか、うん、バイドゥ、スタートアップ企業でいうとシャオマー、ウェンユエン、そしてユエンロンということでいろいろ進んでいるようなんですが、うん、まあ、各社、まあ、ロボタクシー、ロボバス、うん、ロボトラックの3分野でどの分野でこう事業化をしていくかというものがね、だんだんこの事業化の段階になってくると、うん、こう方針が分かれてきているということで、うん、面白いなと思いながら、
まあ、ロボトラックとかの方がいいかもしれないね、日本はね。あとはバイドゥは57両の車両を使い累計200万キロ以上の行動走行を行っているって、いやー結構ね、
すごいね、
終わってるね。地球何周分ですかって、20周分ぐらいかなですよね。
やっぱ土地の広さもありますよね。うん、なかなか日本では見習えないような感じがしますけれども、でこの記事の中では移動のサブスクリプションもこうなると出てくるかもというような、ね、ね、話がありました。うん、定期ともまた違ったね、電車そしてロボバスとかを乗り継いで全部こう一括でね、ルートを示してくれるというような、そういったサービスも今後出てくるかもとのことでした。これね、日本で使える日が来るのはいつなんでしょうという感じなんですけれども、楽しみに待ちたいなと思います。では3つ目いきましょう。ビットコイン最上昇で投資家強気、700万円最高値を更新の可能性も、立ちふさがる中国リスクと3つの追い風、高島康さんの記事です。
うん、はい、まあ、金がこんな状況だったらやっぱりね、うん、米国負債が金利低下している中で、まあ、ビットコイン仮想通貨にお金が入るっていうのもあるかもしれないですけどね。
うん、これ3つの追い風ということで紹介していきますと、うん、追い風その1、フランス初のビットコイン ETF 販売、その2、アメリカ証券取引委員会の発言、これは、ゲンスラー委員長が SEC が定める厳格な投資信託ルールに準拠する ETF は投資家に必要な保護を提供できると発言したということですね。うん、そしてその3、すでに始まっているビットコイン ETF、 これが追い風になっているということなんですね。
将来いくらなんだろうねこれね。
うん、
なんか最近ツイッターで話題になっている、はい、2058年から来た人、で1年以上前に日本の金メダルが27個って当ててる人がいて、
すごい、
これだけで信じちゃうねっていう人がいるんですけど、その人が
読者で行くんですね。
2058年は7億何千万とかいう話ですよ。
ビットコインですか。
でもその時は物価は分かんないけどね。
はい、うん、7億円になるんだったら今何が何でも買った方が、ね、まあまあ、いいなと思っちゃうんですよ。
超インフレになってるかもしれないけど、
超インフレで、ね、なんか700円ぐらい、
37年後ですよ。
そうそうそう、
分かんないよね。
分かんないけど、
ありうるよね。
将来を見てきたという方によるそうですよ、ね、そうそう、
いや面白い。だから何しに来たんだったら、いやそのタイムマシーン の、 その金を作るためにビットコインっていうか仮想通貨買いに来たって
、ね、
埋めといて掘り出すらしいよ。
仲間に入れてほしいの。
なかなか、あとその地震も気をつけろよみたいな話とかも書いて、うん、へーと思って、なかなか、
あ、じゃあ、はい、金メダルとそのビットコインのことだけでなくて、うん、いろんなことについて言及されてる、
政治的な話とかね、
そう中国がどうなってるとかさ、
ね、
へーと思って、なかなか、
そういうのを、うん、お投資にこうなんて言うんでしょう、活用する方とかもいる、うん、
いや、いるかもしれないけど、無理でしょ、そんなの。まあでも、一応、さ、一つの目安として考えておくのはありかもしれないけどね。
うん、まあ、こういう可能性もあるのかな、うん、ということですね。そうそうそう
そう、まあ、実際そういう人はたくさんいるんだけどさ、うん、まあでも、うん、当たってたらすげえなと思うけどね。
まあ、何にしても金メダルの数はすごいですね。
すごいですね。
すごいですね。そう
そう、2人がなかなか当たらない、
ね。適当に言っても難しいですからね、うん、ね、なかなか本当に、うん。はい。ということで、まあ、将来どうなるのか、まあ、そういった話が出てくるくらい、まだちょっと不確実なところ
が多いというところですね。うん、
本当に、まだまだ見ていかないといけないということで、まあ、見解、様々ありますから、うん、こういったね、高島さんのようなの、うん、 記事のようなねメルマガを読んで参考にしてみてはいかがでしょうか。
次副業の話にしようよ。
そうですね、副業いきましょう、はい、では5つ目いきましょう、うん、副業する社員会社はどう思っている。年商20億円企業の社長に本音を聞く、又野成俊さんの記事です。今回の記事なんですが、うん、前回ご紹介した又野さんの記事にも登場された馬場大輔さんへの取材記事となっています、うん、続編ということですかね、うん、で馬場さんの会社なんですがすでに副業 OK ということなんですけれども、うんうんうん、お二人どうですか、副業 OK のところで働いたことは。
うわ、まあ、今自営業だからさ、うん、っていうのはあるんだけど、一応これってデータが、まあ、パーソル総合研究所が出したそのデータなんですけど、うん、はい、副業が全面容認になっている会社って、うん、今 23.7% あって、うん、で、まあ、条件付き容認が 31.3% で禁止が 45.1% ということで、うん、この3年でかなり増えてるんですよね、うん、全面容認がほとんど増えてるような、 8% ぐらい増えてるというところで、う
ん、まあ、一部っていうのもなかなか難しいんでしょうね、
これ分かんない、条件付きって結構ダメってことじゃないのっていうふうに思うんですけどね、はい、うん、だから、うん、家業のみとかさ、
はい、
うん、まあ、公務員とかでも、まあ、一応許可があったら、うん、まあできる、
できる、
ね、家業の農業とかだったら、
ね、できるからか、ね、まあ、そういうことかなと思うんだけど、うん、でも完全容認が 23.7% まで来てるっていうことは、うん、もうこれ副業時代にかなり入ってきたし、うん、2割 25% ぐらいの会社がそうなんだ、選べる、選んでいけるってことだよね、4社2社そうなんだから、
う
ん、
約そうですね、
うん、だから
急激に進めましたよ ね、
う
ん、
そうやりたいと思う人はそういうとこ行きゃいいじゃんっていう、うん、ふうに思いますけど ね、
選択肢がかなりこう広がってきたのかなという感じがするんですけれども、
ファイを目指している人はさ、はい、働けばいいんですよ、時間をね、
若いうちにバーッと働いて
提供してね、
はい、
そうそう、だから実際能力ある人は給料が高い会社に行く、
うん、
自分はちょっとその厳しいと思う人は土日の時間を提供する、はい、これが一番いいと思いますよ、はい、
能力と時間をうまいことね、うん、はい、提供してお金を稼いでいくということなんですが、はい、この記事の中では副業の流れが止められない以上、会社が従業員の副業について積極的に関与していくことが必要なのではないかと、この馬場さんは考えられているそうで、馬場さんの会社では2つ以上の仕事をどのようにコントロールしていけばいいのかという、社員が副業を始める前段階から関わっていけるようになることを目指していますとのことでした。
このメルマガはあれですよね、オンラインセミナーとかもあるんですよね、これ副業に興味の人はね、
はい、ぜひ興味のある方は又野さんのメルマガチェックしてみてはいかがでしょうか。では一つ残りましたので、はい、これは延長配信のところで、うん、はい、触れていきましょう。また婚活の話題ですね、
うん、そう、あえてゆっくりやろうかなと思って、
はい、山本正義さんの記事延長配信で触れていきます。さて今日ご紹介した記事やメルマガについては投資戦略アワーの番組ホームページから確認いただけます。そちらもぜひご覧ください。週刊マネーボイス、このコーナーは伝えたいことを知りたい人にマグマグの提供でお送りしました。
金融情報、国際情勢、節税指南に投資哲学、勝てる投資家への小さな一歩、お試し無料購読は今すぐマグマグで検索。マグマグなら有料メルマガ1000紙の中から読みたいメルマガきっと見つかる。明日から使える交渉術、誰でも再現できる論理的ファッション術、今世界を動かしている力とは、10年後の世界はどうなっている。マグマグには各業界の専門家トップランナーによるここにしかない情報が目白押し。10年以上読まれているメルマガや数万人が読んでいる人気メルマガ、気になったらひらがなでマグマグと検索を。初月無料でお試し購読、マグマグでお待ちしています。詳細は番組ウェブサイトのバナーから。
さて、あっという間にお別れの時間が近づいてまいりました。はい、番組ではリスナーの皆さんからの質問も引き続きお待ちしております。今日もたくさんコメントいただいてますね。この後の延長配信で触れていきたいなと思います。さてラジオ日経、江森哲、坂本慎太郎の投資戦略アワーお送りしてまいりました。江森さん、坂本さん、今週もありがとうございました。アシスタントは新井沙織でした。さてそれではこの後の YouTube ライブでは一つ残しておりますメルマガに触れていきたいと思います。婚活の話題です。ぜひ皆さんお付き合いください。それではリスナーの皆さん、また来週。この後は YouTube ライブでの延長配信です。 引き続きお楽しみください。